ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドの救助チームは、崩壊したタネルのうちに閉じ込められた作業員40人をほぼ1週間収束するために探し続けています。建設中のタネルの一部が崩壊した後、労働者は日曜日の朝から作業員に道を渡るために瓦礫を移動させています。ヒマラヤ山脈のウタラカン州で作業員がトネルの点検に懸命に取り組んでいる中、落下する瓦礫によって救助活動がまたがれられています。技術者らは現在、瓦礫の中に幅約90センチの鋼管を差し込もうとしているが、これは閉じ込められた人々が通り抜けるのに十分な幅です。それでは次のニュースです。国連は国連安全保障理事会で無事採択されたガザ地区の人道的一時停止決議をイスラエルが拒否したことを遺憾に思います。安保理決議には拘束力があるにもかかわらず、イスラエルは依然としてガザでの戦闘を止められず、同地域に入る人道援助の供給を依然として厳しく制限しています。国連事務総長のステファン・ドゥジャリック報道官は、イスラエルの態度を遺憾に思っていました。国連安全保障理事会は、4度の失敗に直面した後、ついにガザにおける人道的一時停止決議の採択に成功しました。マルタの決議は、安全保障理事会加盟15カ国中12カ国によって支持されました。米国、英国、ロシアの3国が棄権を選択しました。それでは次のニュースです。インドネシアの貿易大臣ズルキフリハサンは、インドネシアとカナダは両国間の貿易をさらに拡大するため、2024年末までにインドネシア・カナダ・コンプレヘンシブ・エコノミック・パートナーシップ・アグリメント・アイカ・シェパを完了するという目標で合意したと述べました。ズルキフリ・ハサン氏は、ジャカルタでの書面声明で、アイカ・シェパはインドネシアにとって北米地域との初の貿易協定であり、同地域の市場アクセスとサプライチェーンを開放し、カナダ市場におけるインドネシア製品の競争力を高めることができると述べました。同氏は、アイカセパの完成により、インドネシアとカナダ間の貿易と投資が増加する可能性があると強調しました。ズルキフリハサン氏は、インドネシアは2024年3月に予定されている第7回アイカセパ交渉を開催すると付け加えました。これまで、第6回アイカセパ交渉は2023年10月23日から27日にバーチャルで開催されました。それでは最後のニュースです。国連世界食糧計画はパレスチナのガザ地区では食糧がほぼ存在しないため、民間人が飢餓の脅威にさらされていると述べました。ガザ住民もきれいな水の危機に直面しています。冬が近づき、安全ではない過密な避難所、清潔な水の不足により、 民間人は飢餓の可能性に直面しています。国連世界食糧計画事務局長シンディ・メッケンシーが明らかにしました。国連世界食糧計画はガザ地域で数週間にわたり飢餓が増加していると報告しました。シンディ・メッケンシーはパンは現在不足しているか存在しないため、現在運用されている公共検問所が一箇所しかない状態ではガザ人の食料需要を待たすのは不可能だと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。の皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのバンドンから来ました。教育文化研究技術省言語開発庁は2023年11月13日から16日まで西ジャワ州バンドンで2023年フェスティバルトナスバンサーを開催します。言語庁長官のエアミルデンアジシは2023年にバンドン県ソリアンで開催される西ジャワ州とバンデン州の小中学校レベルを対象としたフェスティバルトナスバハサが若い世代や一般の人々の教育に役立つことを期待しています。地域の言語はクールだということが世間に広まりたいからです。西ジャワ州とバンデン州で開催される2023年のフェスティバルトナスバハサイブ2023年には小学生の男子189名と女子192名、次に中学生の男子203名と女子203名の合計787人が参加しました。そして先生方114名も出席されました。参加者は西ジャワ州の 27都市とバンテン州のパンダグラン地区とルバク地区の2つの地区の代表者でした。一方、スンダ語と文学の分野の専門家、事務家、学者からなる23名の裁判官が感覚的な評価を行いました。参加者が参加した教書は、ガガンチャルポン、ヌンバンプップ、ガドゲンマチャ、ボランアンと他の教書です。次のお便りは、西スマートラの西パサマンから来ました。西スマートラ州、西パサマンのナガリシヌルイクは、スースパディ、すなわち、牛乳、卵と豆というプログラムが評価され、国家人口家族計画庁ベカカベンから特定介入部門でデサベバストンティングアワード賞を受けました。流れの人民エンパワーマーサービスの責任者であるランディ・ヘンダーワン氏は、この賞は村、不利な地域の開発をペデレテ、住民担当大臣の伴ってベカカベンのハストアルデ長官から直接受けされたと述べました。スースパディはシグシスタンティングアプリケーションを通じて人間開発調査官 KPM によって発育不安の子どもに関するデータをリアルタイムで提示できるように支援されています。このアプリケーションは政府と流れの人々が発育障害の促進するのを支援する上で重要な役割を果たしています。ハストワールドヨシは、流れシノロイクを表現するスースパディプログラムは、厳しいカテゴリーに属する発育不安の幼児に牛乳、卵、そして豆を提供するという形であると説明しました。流れシノロイクの発育損害率は 13% です。これは中央政府の指示に従っており、14% 未満となっています。最後のお便りはジャカルタから来ました。でかいジャカルタ文化局は数十年間中止されていたプラウスリーブのオンラス島遺跡での発掘調査が現在考古学チームによってこの地域に残された植民地時代の歴史の痕跡の確認を探すために継続されていると述べました。ジャカルタ文化庁の考古学発掘チームの責任者、チャンリアン・アタヒアト氏は、オンラシ島遺跡の考古学発掘が11月8日から22日までの2週間実施されたと述べました。オンラシ島は2015年ジャカルタ知事令第2095に基づき、文化遺産地域に指定されたプラウスリーブ郡の歴史的な島の一つです。植民地時代、オンラストの役割は船の建造と修理が行われる島、バタフィア北方海域の海上防衛営基地への輸出商品を保管する倉庫として発展しました。チャンリアナタヒア氏は防衛基地としての島の役割を今でも示すことができる遺跡の一つが、オンラス島に1656年に建設された防京砦での遺跡であると述べました。オンラス島の最初の要塞は1656年に長方形の形で建設され、短いコーティンを備えた2つのバスティオンのみが備えられていました。バスティオンは死後の建物の角に長方形または台階のプランで突き出た警備のポストであり、コーティンは2つのバスティオンを接続する壁です。植民地時代は1571年から段階的により大きな砦を建設する予定だったので、砦は植民地軍によって解体されました。この大きな砦は G.Y. ヘイトによって作成された1744年の地図に書かれています。この城の形は星の五角形で各カードに要塞があります。リスターの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスターの皆さん、ラキシです。 今日は11月18日の出来事をお伝えします。最初は1512年11月18日ムハマディアの創設でした。インドネシア最大のイスラム宗教に基づく組織の一つであるムハマディアは1512年11月18日に設立されました。ムハマディアはジョクジャカルタ特別地域のカウマンムーラにキアイハジアハマッダハラによって設立されました。この組織の名前は預言者ムハマッサラフアリアワサラムの名前から取られており、ムハマディアは預言者の辛抱者とも言えます。ムハマディアはその形成においてコーランの聖典に含まれるイスラム教の教えの多くの反映しました。ムハマディア運動はより行動で教育された社会のための社会秩序と教育を構築する精神を特徴としています。彼らはイスラム教の教えが単なる個人的で性的な宗教ではなく動的であり、あらゆる面で人間の生活のシステムとして存在していることを示しています。それでは次のニュースです。1916年の連合軍とドイツ軍の戦いです。フランスのソンメ川近くで連合軍とドイツの間で行われたソンメ一の戦いは1916年11月18日に終了しました。4ヶ月以上続いた戦いは膠着状態に終わり、両軍が戦場から撤退したため明確な勝者が出なかったんです。最後はラトビアは1918年にロシアから独立しました。ラトビア共和国は1918年11月18日ロシア帝国から独立したと正式に発表しました。独立は1921年1月26日に承認されました。残念なことに1940年8月5日ラトビアの領土は総連によって占領されました。その後1941年7月10日にナチスドイツに占領されました。1944年に引き続き再びソ連の管理下に置かれました。最終的にラトビアは1590年5月4日に独立を回復しました。その後1591年8月21日に独立が回復されました。リスナーの皆さん、これで歴史終わります。
Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk.
Yeah.
Jangan berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita akan tebarkan senyuman. Kecil yang berlari bertanjang bebas keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum buas yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu bumi terkekeh riang dadaku berdentang didi dom degedegan daga digiduk berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita akan tebarkan senyuman.
Voice of Indonesia. Indonesia kudesu. Indonesia no Zulkifli Hasan Boiki Daijin to Beikoku no Jose Y. Fernandez Keizai Seicho Energi Kankyo Fukudaijin wa Shinrin Haka ni yori kumu tame ni kyoryoku suru koto de gouii shimashita. Kore wa Beikoku no San Francisco de no 2023 nen Asia Pacific Economic Cooperation APEC katsudou ni okeru フェルナンデス氏との日国間会談でズルキフリ氏によって伝えられました。ズルキフリハサン氏は、インドネシアにはニッケルしかないため、リチウムなどの他の材料と組み合わせる方がいいため、電気自動車エコシステムの発展のためのバッテリー源の開発に関する協力を提案したと述べました。この協力に関して、フェルナンデス氏は、ニケル採掘に関連した森林破壊の問題を強調しました。同氏は、米国は森林破壊の問題を克服するため、州の規制に基づいた環境基準に関して地域社会と協力すると述べました。ズルキフリハサン氏はまた、米国とのすべての合意を遵守することに同意しました。 フォーラムでは、インドネシアとのパートナーシップの地位を、ストラテジックパートナーから、コンプレヘンシブストラテジックパートナーシップに引き上げることについても議論されました。インドネシアはまた、経済協力開発機構、OECD へのインドネシアの加盟に関して、米国に支援を求めていました。インドネシアは、米国に対し、インドネシアの持続可能なエネルギー移行と、インドパシフィックエコノミックフレームワークス、または、単独への重要鉱物の込みを支援するよう要請します。インドネシアはまた、Generalized System of Preference GSP に関する支援を求めました。米国は13カ国及びオース連合との鉱物安全保障パートナーシップを設立し、世界中で4つのプロジェクトを支援していると言われています。そのため、環境面倒の技術支援と民間投資促進支援の2つの提案がなされていました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari. Tuhan aku akan selalu
Voice of Indonesia.
Risna menasang pasal Indonesia des kongkai wa Yogyakarta shu no tanding do kutsu wo go shoukai shimasu. Gunung Kidul no tanding doukutsu wa shuui no hoka no doukutsu to hikaku suruto mottomo utsukushii doukutsu to iemasu. Yogyakarta shu Gunung Kidul ken Karangmojo chiku Bijiharjo mura ni aru kono doukutsu no namae no yurai wa doukutsu no maue ni aru 井戸の所有者で誤ってこの洞窟の屋根を突き抜けたハルト丹顶という名前に由来しました。丹顶洞窟の観光名所は2016年初めにオープンしました。訪問者を丹顶洞窟の地下線に沿って約1時間半から2時間連れて行くと、洞窟の屋根からぶら下がっているエキゾチックな鍾乳石や石筍の列を見ることができます。今も活動している鍾乳石や石筍の結晶のきらめきの美しさを見るために懐中電灯を使って石筍を照らすことができます。丹顶洞窟のサイズは非常に大きく、洞窟の屋根は高いため、この洞窟内の酸素含有量は非常に十分であり、訪問者は高級機なしでも自由に呼吸することができます。グヌンキドゥルのこの洞窟ツアーの美しさを楽しむには、訪問者1人当たり約20万ルピアを支払う必要があります。少々高価に感じられるかもしれませんが、エキゾチックな金色に輝くカルスト壁の美しさはきっと後悔しないはずです。このツアーパッケージには最大4人乗りのゴムボートの利用、ライフジャケット、保険、ツアーガイド、軽食、荷物預かり、セキュリティ、ガゼボーでの休憩場所が含まれています。ですので皆さん、これでパサウナの名車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Look at
Voice of Indonesia.
Please note, 皆さん、warna-warni です。今回は Minahasa Wake Fest 2023年についてお伝えします。北スラウェシ州は2023年11月24日から26日に開催されるミンハサウェイクフェスト2023年を開催します。このイベントに関して11月13日月曜日、ジャカルタでサンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は、このイベントはパノラマの美しさで有名なトンダノ湖での水上スキーの新しいバージョン、すなわちウェイクサーフィンとウェイクボードを披露すると述べました。今年のミナハサウェイクフェストのテーマは、トンダノコはみんなの家です。組織委員会のリオ・ドノカンベイ委員長によると、ウェイクボードとウェイクサーフィングは他のウォータースポーツほど人気はないが、インドネシアでは20年以上人気があるということです。実際インドネシアにはこのスポーツの選手がいます。ウェイクボードとウェイクサーフィンにはいくつかの違いがあります。ウェイクボードは水上スキー、スノーボード、サーフィンを組み合わせたものです。一方ウェイクサーフィンは波に乗るウォータースポーツです。スタートするとき、選手はボードに結ばれたロープを掴みます。サーフボードが水面に上がったら、選手はロープを離して自由にサーフィンをする必要があります。いくつかのカテゴリーがあり、そこで争われます。ウェイクボードスポーツには14歳以下のジュニア男女、初心者男女、中級男女、上級男女、マスターズ男女、オープン男女のカテゴリーがあります。ウェイクサーフスポーツには14歳以下のジュニア男女、初心者男女、中級男女、オープン男女のカテゴリーがあります。ミナハサウェイクフェスト2023年には、中国、香港、インドネシア、日本、シンガポール、台湾、タイの7カ国が参加します。委員会は84人の外国人選手が登録したことを指摘しました。北スラウェシ州政府とミナハサ県政府は、競技会だけでなく、ミナハサの社会と文化を促進するフォーラムとしてサイドイベントも準備しています。ミナハサ県知事代理のジミクメンドン氏は、同地区が持つ野生動物観光、エコツーリズム、食観光、文化観光の魅力を参加者や観光客に紹介すると述べました。サイドイベントは各試合に、つまり午後4時現地時間で開催されます。この機会に文化的アトラクション、観光村やミナハサの伝統の紹介などのサイドイベントが開催されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Sehelai bulu rapuhnya menunduk parunya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi?Meloncat tergesa dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Sanggupkah diriku berkicau menyambut? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 no, oh, 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 oh. Berhembuslah anginku, bawa
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はパクシバンドが歌うリンダ・ベスタリをご紹介します。RBJ スプロノと RM スナンダルによって作成されたこの曲はトト・サルモン、ムス・ムリアディ、ラマ・アイ・パマによって広められました。この曲は長い間会っていなかった恋人への男性の憧れの物語を歌っています。国を守る兵士としての義務により、彼は愛する人と別れを余儀なくされました。一緒に過ごした楽しい時間を思い出しながら、男は恋人とのラブストーリーを 空想することしかできません。それでは皆さん、パクシーバンドが歌うリンダベスタリを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia. bayangan lalu, jauh nampak lapuh hati, memandang awan bagaikan mimpi menuju cita nanti. Jawab, hai kau berwira.